皆さんこんにちは。謝り続ける女たち、あやこです。
アナです。この番組は性格も住む場所もライフステージも何もかも違うけど、なんだか気の合う30代女2人が謝り続ける日々についてゆるーくおしゃべりするポッドキャストです。
はい、前回からの続きです。
おすすめした回は、またねは別れの言葉じゃなくて、シャープ63ですね、最後の最後の瞬間っていうテーマで話してる回の、その1なんですけど、じゃあこれは何かっていうと、もう恋愛の本当に最後の瞬間のセリフとか出来事みたいなことを、リスナーさんから集めて、シャープ63は割とね、この桃山庄司さん自身のエピソードも結構入ってるんですけど、なんか私前恋バナの誤りをやった時に、恋愛についてうまく話すのすごく難しくて苦手っていう話をしたんですけど、これが理想だなって思って。
どういう感じで理想なんですか？
まずテーマ設定が秀逸。恋愛における最後の最後の瞬間とか、他にも雑な一言に救われましたとか、こう絶妙なテーマを設定するんですよね。あとみんなから来るお便りの力も大きいとは思うんですけど、エピソードのその具体性がもうね、小説の一シーンみたいな笑える話も含めて、あと下ネタみたいなことも含めてこうすごいこう面白いんですよね。面白いのが来て、それへのコメントがまた似たようなエピソードを集めて、こういうことあるよねみたいな話をするので、こう、あ、確かにねみたいな、そのただエピソード聞いてるだけなんだけど、ちょっと気づきもあるみたいな、その辺のこう聞いてて気持ちよい感がすごいあって、うまいなって思ってました。
男性3人と女性1人のユニットなんですよね。で、たまになんかいる人がいたりいない人がいたり、
いない人がいたり、
結構恋バナにおいてその形態がまず珍しいじゃないですか。
なん
かちょっと4人もいるとごちゃごちゃしそうなのに、4人で集まってね、リアルで収録してるからこその空気感なのかなと思うんですけど、なんかバランスも、もうめっちゃいいんですよね。なんか喋る感じも、メインでね話される方がいてとか、でもお互いにこう話題振り合ったりとか、なんか空気もめっちゃいい。お互いに尊敬尊重し合ってる感じもあるし、母さんが勧めてくれたこの63、シャープ63と、シャープ64も聞いたんですけど、普通にめっちゃ下ネタやったから、母さんこういうのを聞いて面白いと思うよと思ってまた笑いました。私はもうすごい楽しく聞きましたけど、
こういう感じで喋れたらいいよねみたいな感じですね。
なんかライトにね、
面白く下ネタとして話すというよりは、実際恋愛ってそういうもんじゃないですか。その避けて通れない出来事だから、
下ネタとか言われても、じゃあ恋愛の話しないんですかみたいな、プラトニックならいざ知らずって感じですよね。
そうなんですよね。だから、いやあるよねそういうことみたいなのが、すごい上手だな、しかも男性がやってるのにと思って。
正直なところ男性がそういう話をするとゴリゴリ下ネタ寄りになって、ギャーハみたいな、ホモソ全開みたいな感じの空気感になりそうなのが、なんかこの表現が正しいか分かんないですけど、結構こう女性的な一面もある方々なんですよね。
そうですね、そうですね、
感性が。でこのシャープ64、母さん本当は4をおすすめしたかったんだけど、その流れ的に3から聞いた方が面白いっていうので63教えてくれて、リスナーさんからのお便り面白いんですよね。
そうシャープ64も、だから下ネタなんですけど、なんか奇跡のマッチみたいなことが起きて、
そうネタバレしていいのか分かんないけど女性からのお便りと男性からのお便りなんですよね。で、
そう
男性からのお便りで、このテーマが、最後のね瞬間が別れた時の感じ、だから最後最後なのに、もう会うことはないって分かってんのに、またねって言っちゃったその心境みたいな、切ない感じの話とかもしつつ来たお便りが、何だったっけ、男性の方は最後に荷物が送られてきたんでしたっけ。
あ、そう彼女から荷物が送られてきたんですね、無言で。
そうですよね、無言でいきなり自分がオイスター荷物が送られてきて、その中にコンドームが入ってたんですよね。
そう、
コンドーム送ってくるかよって思ったんですね、男性は。
そうなんかそういうところがマジ嫌だったわみたいなぐらいの
ことを、そう
そのお便りで言ってるんですよ
そうで、その直後にこれさーって言って、奇跡のマッチがあるっつって紹介された別の女性の、全然関係ない女性のお便りが、お別れして彼氏の荷物を送ると、なんか本かなんか送るんだったのかな、なんか送る
とき
に、
なんかいろいろ送ろうと思ったんですよね。
微妙に隙間が空いてるから、緩衝材になるものとか隙間に入れるものなんかないかなと思ったら、あ、 コンドームあるじゃんと思って、これ緩衝材にもなるし、なんか隙間にちょうど入るし、なんかちょっと最後にクスッと笑ってくれたら、
そうそうそうそうそう、
なんかこうみたいな、コンドーム入れてるよみたいな感じ、ちょっとギャグみたいなね風に笑ってくれたらいいなと思って、ギャグのつもりで入れて送ったんですけど、届きましたっていうコンドームに一切触れないラインが来て、
あ、そうそうそうそう、
あ、滑ったみたいな風に思ったっていうお便りで、もうえ、もしかしてこいつら付き合ってたんじゃないぐらいの
この二人じゃないみたいになる。
そうそうそう、そんなことがそこここで起きるの、なんか荷物送るときにコンドーム入れる、しかも女性側がみたいなことが起きるのみたいなところ話が発展していくんですよね。
そうそうそう、だからそのコンドームはじゃあなぜ送るのかみたいなこととかも話すんですけどこんなに人ってすれ違うみたいなぐらい、その A さんと B さんがね、それ男性と女性が その考え方が180度違うから、うん、それがこう本当に人間ドラマだなとか、リアルの、
そうそうそう、
まあ、違うんですけどね、この二人は別に付き合ってないんですけど、
そうそうそう、全然違うんですよ。であとはなんかこの彼女とか彼氏とお別れした後にその使いかけのコンドームをどうするかみたいな話になるんですよね。
そうそうそうそう、
別にそれ自体は物なんだから使えばよくないみたいな話だったり、いやでもじゃいざ自分が付き合って初めての彼氏の家に行って夜になってそういうことになった時にコンドームがすでにあって使いかけだった時に、あ、前の人とねみたいな空気になるのはどうするみたいな、確かに
確かに
でも新品だしねみたいな、新品ってね、もう全部、ね、密閉されてるから、
捨てるのもなんかね
みたいな、そうそう、もったいないみたいな。でそれが使いかけのコンドームがあるのが男の家にあるのと女の家にあるので、うん、まただいぶちょっと印象変わってくるよねみたいな話とかもして、それは実際そうよなみたいな、
そうなんかね、そうなんですよ、そうなんだよねみたいなことをのめっちゃさまつなエピソード
を、そうそうそうそう、
紹介するから、
さまつなんだけど分かるしあるみたいな、友達の恋愛相談、恋バナを横で聞いてるような感じの気分になりますよね。
一方でその友人のクソ彼氏とかだったかな、なんか本人だとなかなかこう、うん、重くなっちゃうけど、友達の彼氏が超モラハラ男だったみたいな、
うん、
募集してる回とかあってでそれとかは割とシリアスなんだけど、うんうんうん、でもなんかその女性の方がめちゃくちゃボロクソに言うからクソ彼氏のことをだからなんかちょっと楽しい感じにもなり、
うんうんうんうん、
なんか重くもならない、その下ネタが下品にもならないし、
うん、女性のキャラがいいですよね。
重い話がその激重にもならないっていう、
うん、なんかチーンみたいな、お葬式みたいな空気にもならないし、なんか人間ってみたいなことにもならず、うん、なんかこう割と小気味のいいテンポと温度感で進んでいきますよね。
そうそうそうそう、でこれをずっとやってるのがこうすごいな、うん、時々更新空いたりとかして、この人たち常に結構忙しい人たちなんですけど、うん、不定期でもいいからどんどん更新していってほしいなと思ってるポッドキャストの一つですね、
うんうん、もう完全に混じって喋りたいって思います。超楽しそう、うん、こういう恋バナが理想なんだったらまた恋バナの誤りをしましょうよ、こういうテンションで。
そうですね、どうやったらこういう感じできるんだろうって聞きながら思ってました、
うん、やっぱそれはさまつなエピソードがないとダメなのかな。
そうですね、だから現役の彼氏とかそういう相手だとちょっとあれだけど、う
ん、友達のとか過去とかね、
友達のとか過去のとかで
聞いた話とかね、
テーマとか決めて話すとかはできるのかな、どうなんだろうみたいな。
聞いた話でも経験でもどっちでもいいけど、今までに人生で知った一番やばい彼氏みたいなね、
そうそうそう、
話とかをね、
もう逆にね、自分に起きたことでも、うん、これは友人の話なんですけど、あ、そうそうそう、全部友人の話にするとか、そう、
全部友人の話の体で お便り送ってくる人も全部友人の話の体で送ってくるみたいなのも、そうそうそう、
自分のこともあるし友達のこと、本当に友人のこともあるしリスナーのこともあるみたいなので、うん、そうそうそう、やってもいいかも、
うん、友人の話の誤りをしましょう。じゃあ友人の話を起点にやばいやつらっていうのを話すっていうのはいいですね。
はい、あの、うん、他のテーマもね、あの全然面白いのいっぱいあるから。
いや面白いですよ。これも私これも聞いてからハマってどんどん他の回も今聞いてるんですけど、このかなさんが紹介したもう別れの言葉じゃなくて最後の最後の瞬間っていうやつの次がなんか男友達の話、
あ
男性って友達いるのみたいな疑問からそうそう、なんか恋バナが多かったけど確かに男友達に焦点当てた回なかったからちょっとやろうみたいな、多分女性の方パーソナリティのわっこさんかな、うん、わっこさんが久々に友達と会ったのかな、うんうん、男女いっぱいいて、でなんか女子は別に普通にただ雑談いっぱいするんだけど、男子はなんかずっとなんか株の話とか仕事の話とかしててあいつらはなんか友達いるのみたいな、なんかなんかそんな感じの疑問が始まって、
いいですよね、わっこさんのあのノリが、
そうノリがめっちゃいい、だって友達ですごいちょっと正直ちょっと軽い友達がいると、いろんな人とお付き合いしたりとかで、アバちゃんって呼んでてアバズレのアバとか言ってアバちゃん
アバちゃん
アバちゃんとかやだ名の付け方あると思ってめちゃめちゃ面白い、
アバちゃん本邦なんですよね、
そうそうそうそう、アバちゃんはめちゃめちゃ本邦だから、アバちゃんが一人いればもうネタにはこと書かないと思う、私のアバズレな友達がみたいな感じで、アバちゃんの話だけでももう一生できる、
かやこさんも面白いと思って聞いてくれるんじゃないかなと思って選びました、
ね、めっちゃ面白かった、男友達の回はもう全部聞いて共感しまくりっていうか、もううちの夫に思ってたことそのまんま、お便りもうちの夫とか彼氏見てて思うんですけどみたいなお便りがあるんですよ。何思うかっていうと、まあ、夫が飲み会とか行ってくじゃないですか、で、はい、その飲む相手も私が知ってる友達だってするわけですよ、
はい、
で帰ってきたらどうだった、元気だったとか言って、元気だったよ、何話したのって、何の話したかなはそんなことあるって思うじゃないですか、何時間も喋ってて飲みすぎて覚えてないのか、なんか何なのって思うけど、でも毎回来ても毎回覚えてないですよ。あ、仕事の話とかで思ってて、うちの夫が著しく、まあ、お酒好きなんで、飲みすぎて覚えてないのか、どうなのかなって思ってたんですよ。そしたら、はい、もう、これと全く同じお便りが2通ぐらい消化されて、聞いてもなんか全然、中身のある話してないじゃないけど、仕事の話とかばっかりしてて、言ったら、もう友達たちもみんな同じぐらいに、まあ、結婚して子供がいてとかいうメンツで、子育てなんてもう超ホットトピックじゃないですか、日常の中で。
はいはいはい、
だからそういうことを、まあ、言ったら母親同士だったらめちゃめちゃシェアし合うけど、男性同士はしないのかみたいな。
あ、
なんでその話しないの？で、もう男が集まっても、仕事の話と昔話しかしないって言ってて、え、マジほんとそれじゃんと思って、もう、もうすぐ旦那にちょっと聞いてみたいな、あんたの話してるからって言って、
で聞かせたの、
聞かせて、で聞いたって、まだ聞いてない、なんで聞いてないのって言って圧力かけて、でようやく夫がなんか昨日一昨日ぐらいに、え、聞いたわ桃山商事みたいな、え、本当そうだわって思って、でも仕事とか以外の話しろって言われてもな、なかなかソリューションがないなって思って、あ、なんか男はすぐソリューションを出そうとするみたいな言われてたまんまのムーブだったわみたいな風に思ったけど、でもどうしようもないとか言ってて、どうしようもないや、これってどうしようもないことなんやって思いました。やばい、
中身とか求めてないんですよね、だから
そうそうそうそうそう、
逆に役に立つ場だったらそういう場に行くみたいな、
そうそうそうそうそう、なんかまたね、わっこさんが途中で言ったら女友達でわーって喋ってた時、なんか突然、え、ってかさ、カシミヤってなんでカシミヤっていうか知ってるみたいな、え、なんでなになになにみたいな、え、なんだろうとか言って、女子たちググって、へーとか言って、カシミヤ地方のヤギの毛なんだってみたいな、盛り上がるみたいな。へーとか言うのを、なんかずっとその、残り男性3人なんですよね。3人が唖然としてて。で、その後以降、だからカシミヤトークみたいなの俺らはない。なんかもうカシミヤトークみたいな言葉が生まれて、カシミヤ式は俺にはできないみたいな言ってて。
わかる。友達と、ね、類人猿とさ、猿人ってどう違うんだっけとかなって。ええ、どっちが人なんだっけみたいな、え、みたいな、
わかる、そういうこともめっちゃある、
調べましたよね、なんかそういう、誰かがふと話変えても、
そう、
それでもうめっちゃ夢中になって盛り上がって、うん、あーなるほどみたいな、
うん、
何話したのって言われたらそういう話とかもしますよね、だから
そうそうそうそう、
人に聞かれたら、
そうそうそう、突然さ、類人猿とさ、みたいな、気になっちゃって調べたらこうだったんだよとか言って、いっぱいあるじゃないですか、女友達と会った後に何喋ったかなんて、
そう、
なんかこの男友達の会が、ね、4回ぐらいあって、それも面白いし、その後にね、またゲイで、そのゲイっていうことも関連してポッドキャスト番組やられてる方がゲストで来られて、ゲイ目線での、まあ、雑談とか友達みたいなのもありつつ、そこから見た男性の話とか、なんか同窓会に呼ばれたから観察してみたんですけどみたいなこととかを言っててめっちゃおもろと思って
私最新回聞いてないんですよね。だから
ぜひ聞いてください。
むしろ聞いてる。
むしろ聞いてます。
恋愛回の気になる回だけ聞いてたから、恋愛じゃない回も結構面白そうですね、う
ん、男友達の回からのゲスト回はもう全ての流れが面白いし、私は結構分かるというか長年の謎が解明されたと思ったんで、私だけが思ってて、うちの旦那だけかと思ったら男ってそうなんだみたいな、マジョリティ男性のなんかステレオタイプじゃないけどこんな感じなんだって思ったんで面白かったです。
はい、そんな感じで残り一ついきましょうか。
残り一ついきましょう。最後に私が紹介する推し番組は真の木工家ラジオです。わー、その中でも、はい、かなさんにシェアした回はですね、シャープ39、アーニャの椅子は丸々万円、スパイファミリーに学ぶミッドセンチュリー家具っていうやつです。
いやー面白かったですね。
あ、面白かった。そう、かなさんは結構こういうのハマるんじゃないかなと思って、なぜかっていうと、このまず木工家っていうワードが皆さんそんなに耳なじみないのではと思うんですけど、木に、まあ、工事の工に、まあ、家で木工家で家具とかを作る方々のことを木工家っていうんですけど、うん、こういうなんか職人みたいなコアな話、その人たちにしか語れない話みたいなのってかなさん結構マニアックで好きなんじゃないかなと思って、
これさ思ったのは、2人とも木工家だから、2人ともですよね、
2人とも木工家です
だから、うん、素朴な疑問を発する人が横にいないから、
そうそうそうそう、
どんどんエスカレートしちゃう。
そうそう、あのね、わからない言葉解説してるつもりなんですけどってそこここで言うんですけど、いやいやいや大抵流されてますよって、何その単語って思って、もう全部流されてもう想像するしかないこっちは
そう、でもそのそういう、うん、何か一つのことがすごく好きっていう気持ちで生きてる人の、うん、その熱量のあるトークっていうのは、うん、とても尊いっていうことですよね
そうそうそう。でこの真の木工家ラジオさんは、実は私が日々中妻でね、
はい、
雑誌のペンさんが主催された NEXT by PEN Creators Award で選ばれた5番組のうち一つなんです。
そうですよね。
そう、だから私も、はい、まあ、一人語りのポッドキャスト日々中妻で選んでいただいて、アワードで一緒にだからワークショップにしたんですよ。私はまあオンラインで参加したんですけど、そのワークショップで、まあ、初めて知って番組の存在を、
はい、
でワークショップがね2回あって、1回目は単純になんか全員 NEXT by PEN Creators Award に応募した時の音源、1個だけ応募するんですよ、音源を決めて番組として応募するんじゃなくて、はいはいはい、でそれぞれの音源聞き合って、メンターの野村貴文さん、まあ、ポッドキャスト界ではね、はい、有名なポッドキャストプロデューサーの方ですけども、野村貴文さんからのフィードバックもありつつ、選ばれた5番組も相互にフィードバックしていくっていう回だったんですよ。相互に受けたフィードバック、野村さんからのフィードバックをもとにエピソード1個作って、でそれを提出して、でまた第2回を迎えるっていう流れだったんですね。この今回私がシェアしたシャープ39、アーニャの椅子は丸々万円ってやつは、その時のフィードバックを受けて提出したやつなんです、真の木工家ラジオさんが。
2回目のやつってこと、
改善点がいくつかあるのを受けた上で新たに制作して提出した、そしてだからそれで言うと2回目、
はい、
そのフィードバックがやっぱり、かなさんと私がさっき言ったみたいに難しいんですよ、やっぱ木工家同士が喋ってるから、
うん、
なかなかちょっとこう専門用語が分からなかったり、
そうそうそうそう、
でもそもそもこの番組木工家さんをターゲットに始めてるんで、我々はターゲットでないっていうこともあるんですけど、でもこうもう少しこう文句を広く持っていくならば、やっぱこうもっと分かりやすい話題だといいよねみたいなことのフィードバックがあって、うん、そこから、あ、じゃあスパイファミリーに出てくる家具っていう接点で言ったらどうかなっていう工夫がされてるんですよ、この番組が、
うんうんうん、
実際めっちゃ面白くないですか、その聞いてね。
あ、そうそうそうそう、そうなんですよ、うん、なんか私思い出したのは、うん、ゲーム散歩っていう YouTube チャンネルがあって、
はい、
それは例えば今の話に近い話で言うと、そのホグワーツレガシーっていう、その、ハリーポッターの世界観を題材にした、うん、オープンワールドなゲームがあるんですね、
うん、
そのゲームの画面を見ながら、
うんうん、
アンティーク家具 について詳しい鑑定士とかやってる2人とかが登場して、で、あ、この家具はなんかいついつのなんとかの家具ですねみたいなことをめっちゃ言い合うんですよ。他のやつとかだとアサシンクリードとかそういうその例えばギリシャを題材にしましたみたいな、でその間違い描かれてるゲームですとかあると、ギリシャを研究してますみたいな人連れてくるんですよ。でその人に町の、例えばこの屋根の作りはですねとか、町を歩く人の衣装とか、要は制作者はめちゃくちゃこだわって多分調べて作ってるんですけど、その一般ユーザー、まあ、プレイヤーからすると、なんかそこまで知識ないから、そのこだわりが自分には届かなかったりするのか、こうその世界へのこだわりっぷりがすごいことを専門家の指摘によって知るんですよ。
なるほど。ゲーム実況のゲームのプレイ自体を楽しむのではなく、その作り込みを楽しむと。
そうそうそうそう、ゲームの世界を社会科見学するみたいな感じなんですよね。なんかそれに近いものがあるなと思って、ただそれは素人がいるんですよ、そこのゲーム散歩の編集部の人がいて、
なるほど、
これはちなみになんかどういうことなんですかとか、あの今言ってたのってあつまりこういうことですかとかって、質問が入るから理解していけるんですけど、あのこの2人はめちゃくちゃマニアックだからでも、それもそれで持ち味だなって思った。
そうですね、
ですよ。
テンポがあるし。
で、あと音声だと逆にスパイファミリーの題材が使いやすい、その著作権とかっていうのがもう一切絵出てこないし、声も使わないじゃないですか、だから気にせず喋れるっていうのはいいなと思って。
確かに確かに、
アニメとか題材にしづらいと思うんですよね、
確かに動画だとね。
そうそうそうそうそう、ゲーム散歩じゃ逆に扱えないコンテンツを専門家の2人が喋りますみたいな、だから毎回そのテイストでやってるわけじゃないと思うんですけど。
そうですね、今回は特別なんですけど、
この形式はめちゃくちゃ面白かったんで、ぜひ他のアニメとかそれこそゲームとかでもやってみてほしいなって思って思って聞いてました。あのゲーム散歩大好きなんで、
なるほどね、なんか共通点がちょっとあったと。だからね、スパイファミリーっていう大人気漫画&アニメに出てくる家具がこの何十万するやつだとか、こういう歴史でちゃんとスパイファミリーの世界観の時代設定とちゃんと合ってるみたいな、その頃にこういう家具が流行ったの、こういう背景があってみたいな話もしてくれるし、ドラえもんでのび太の使ってる勉強机がなんか一枚板のめっちゃいいやつで、のび太の勉強机だよみたいな、あんなの良すぎるでしょみたいなのとか、木工家あるあるで、なんかアニメ見てたら、なんかありえない感じの、なんかすごい豪華な家なのに、絵が飾ってある額縁がなんかおかしいみたいな、もうそういうの目ついちゃいますよねみたいな話とか、そうそうそう、なんかここはなんかこういう風にはつかないんだよなみたいなことを言ってて、そんなの考えたこともないし、そんな視点あるんだみたいなのが面白い。
だから解像度が上がりますよね。
そうそうそう。
コンテンツを見るときの。
そうそうそう。で、ちゃんとね、あの、ペンのフィードバックを受けて、木工難易度みたいなやつをエピソードになんかつけてるんですよ。このエピソードだと家具マニア度みたいななんですけど、だからあまりに高いやつはもう我々みたいなど素人は手を出さず、低いやつから聞くみたいなのも全然あり。
確かに確かに。
地味に好きなのが、話が変わる時のドゥルルンみたいな音っていろんなポッドキャストさんであるじゃないですか。で、この木工家ラジオだと、ギーコーギーコーっていう、木を切ってる音なんですよ。
あ、そうだった。
そこがめっちゃいい。そこがめっちゃいい。元からそうで、さらになんか。
あれ収録したの？
え、どうなんですか？収録したかわかんないんですけど、なんかそれはもともとそういう風にやられてて、さらに絵のワークショップで、背景に二人ともガチで一緒に働いてて、で、仕事との合間の休憩30分で撮ってるんですよ。リアルに。時間も決めて。だそれがなんか伝わってくるような、ちょっとしたノイズがあると逆に臨場感あるかもみたいな。で、わざわざ多分普通に撮っても撮れないから、マイク持ってって音取って、わーみたいな音とかちょっとずつ入るようになってるんですよ。
入ってたかも。
それがトントントントンみたいな。そうそうそう。いい感じで入ってて、すごいね、なんか喋りではない別のところで世界観みたいなのをちゃんと作れてていいです。
それもいいと思った、私そういう環境音めっちゃ好きだから。で、木工家しか、その音を日々身近に聞けないわけですよね。 そのこだわりとかも真似できないけど、うん、いいなって思いますよね。
そうなんですよ。他のね木工家さんをゲストに呼んで、なんかより木工家トークに花が咲くみたいな、そういう世界で生きてるんだなみたいなのを思う時もあるし、なんかの回でおがくずの処理に困るみたいな話してて、めちゃくちゃ大量にできて、なんかあんなの火ついたらもう工場燃えるよねみたいな言ってて、なんかおがくずが出てどうしようみたいな悩みないじゃないですか我々に。
そうですね、
いいなと思って、なんかポップリとかにしたらどうかなとか勝手に思いながら聞いて薄い木だからなんか香り吸いそうみたいな。
え、この方優勝してませんでした？
そうなんですよ、そうなんですよ。ペンの Next by Pen Creators Award の5作品優秀作品の中から選ばれた最優秀作品が真の木工家ラジオなんです。
そうですよね。
そうなんですよ。
それで私も番組名見ました。
いや私もね、まあ、真の木工家かなみたいな風にちょっと思ってたんで、今更言ったって
嘘くさ
い
んです
けど、そうなんですね。このやっぱ改善されたエピソードが一番すごい伸びしろも感じたし、そう偉そうですけど伸びしろとか言って どこのポジションかって感じですけど、なんかすごい改善されてたし、でめっちゃ面白いエピソードとしてし、すごーって思って、もう逆に私だってペンの時に私フィードバックであんまりもらわれなかったんですよ。
あ、そうなんですか。そう、私もそれ聞こうと思った。
まず第一に私がね、日々中妻、はい、クリエイターアワードに応募する時、多分なんか 3,4 本しかなくて、まだ日々中妻が、
うんうんうん、
で25分程度の番組の想定かなみたいな感じ書かれてて、うん、5分とかしかないけどと思って、あの全私のエピソードが、うん、しょうがないから、なんか一番長かったなんか10分ちょいぐらいのやつで出したんですよ、
はい、
選ばれたけど、まあ、アメリカネゾーとおもろいみたいなテンションで選ばれたのかな、それともなんかここで元古典みたいなこと聞いてきたのかな、もうずっと不思議で、で、うん、フィードバックに行った時にボロクソ言われると思ったんですよ。あれがこうだ、これがなんか音質がどうとか構成がどうとか話はおもんないとか、なんか何のためにやってるんだみたいなこととか言われたらどうしようと思って言ったら、みんないい人で、みんないい人の、ね、メンターの野村さんをはじめ他の番組の人も主に話がおもろいねみたいなこと言ってくれたんですよ、うん、本当に僭越ながらなんか話すの上手だねみたいな感じで言ってくれて、なんか
間違いない、
そのトーク力はどうやって、なんかどういう経験で磨かれたのって言われてえ、生まれた時からみたいな、ずっとこうなんですよねみたいな、多分あるって思うんですけど、その磨かれた経緯はね、掘れば、でも特に意識してないですみたいな、え、そうなのみたいな空気になり、結果として私がいただいたアドバイスっていうのが構成を作る、
うんうん、
流れを作る、でも話したいことをの話漏れがないように話すとか、このエピソードは入れようみたいなのを、まあ、ちゃんと書く、誤りで言うとかなさんがやっていて私が全くやってないやつねをやるかなさんに全部任せてること、一人だからもちろん誰もやんないからやんないじゃないですか。やっぱりこうポッドキャストってこういう構成になってるといいよみたいな、こうでワークショップで野村さんが教えてくれたんで、はいはい、まあ、それをやるといいと思うみたいなフィードバックと、あともう一つはやっぱこう雑談系ポッドキャストってもううぞうむぞうの世界じゃないですか今、
はい、
でいっぱいいる中で正直レッドオーシャンだと、でこのレッドオーシャンでこの私日々中妻がね、
はい、
私の番組日々中妻が目立つためには、なんかこうもっと絵が浮かぶような情景描写がいいんじゃないかと、から私がバイブルトークでね聖書を勉強している例えばおばあちゃんに、まあ、アメリカ人のおばあちゃんっていつも言ってるんですけど、いや白人で金髪でショートヘアーで長身で80歳ぐらいの感じなんですけど、めっちゃエレガントでみたいなこととか、まあ、もう一人はなんかステラおばさんみたいな感じでとかを言ってこう、とか部屋がどれぐらいの広さかとか、そういうのをもっと入れてったらいいんじゃないって、あ、この2つだったんです。でこれによりどうなったかっていうと、トークにあらかじめ台本というかこういう感じでいこうという構成を作って、いつもより情景のとこ喋る感じになって、ビフォーアフターすごい伝わるかな、わかると思うんですけどみたいな。
難しいですよね。
そう、
かやこさんの持ち味って、
うん、
そのなんて言うんだろうな、事前に準備 しきってない時の方が面白いんですよ。
そうなんですよ。私もねそれ自覚があって、だから何回か台本書いたんですよ、こういう風になことを喋ろうみたいな、はい、 確かに今までもなんかこのこと喋ろうと思って喋り始めて後からあのエピソード忘れてたみたいなことあったんですよ。で何回か書いてみたんです。で書くと書くと止まんないんですよこっちは、
うん、
書くのも好きなんで、あこのエピソードあこういうことこういうことあ整理されていいなみたいな。でもやると読みながら喋っちゃうんですよ。
そう
これ喋んなきゃこれ喋んなきゃこれ喋んなきゃみたいな。
そうあのね私毎回編集してるから思うけど、
うん、
かやこさんが、
うん、
縛りがある中でやってる時って、
うん、
ちょっと抑えられちゃうんですよエネルギーが。
なんでだろうね
気をつけなきゃっていうことに脳の CPU をちょっと使ってるんですよ、うん、多分。
ああなるほどなるほどね。
そう今この瞬間をめちゃくちゃ面白くしようと思って喋、
うん、
ってる時は、
うん、
そういうメモリーを使ってない時なんですよね。
あ
ーって思ってて、もう何しろ私かやこさんの音源多分世界で1位2位を争う量聞いてる自信あるんで
いや1位も2位もかなさんですよ争ってる相手もかなさんですよ。それはかなさんしかいないでしょ私かかなさんね。まあそれがね、うん、そうか、うん、でも自分ではそれ思ったことなかった。確かに。
だから毎回私がこういう風に事前に言ったから、
うん、
あこうなったのかなとかいうのを あの振り返ってるんですけど、
うん、
もう余計なことはさせない方がいい、面白さのためだったらって思ってる
そうなんですよ。書いてあるとやっぱ展開が逸脱してはいけないとか、
そうそうそうそう、
なんかこのことは言わなきゃとかやっぱ思っちゃって、で一層私やっぱね人を目の前にした方が饒舌になるタイプなんで、謝りの方がスラスラ話出てくるんですよ。なんか一人で画面に向かって喋ってるとなんか話弾まなくて、でなんか台本あると安心しちゃうんですよね。そうそうこれ話すんだったみたいな。ただそれを何回かやった結果なんか自分でも思んないなって思っちゃって、
あのねできてるから大丈夫。最初の方の日々中妻でも、
うん、
この人台本ちゃんとあるかのように起承転結で丁寧に喋るじゃんって思ったから
そっか、
まあだから忘れてる時もあるかもしれないけど、うん、まあ、それはそれでなんか全然違うこと話してる。それこそあのカシミヤみたいな話とか、うん、
確かに
突然出てきたりするかもしれないし
そうそう、それがね持ち味だから。
ちなみに謝りに応用できそうな気づきはあったんですか？その情景描写とかかな。
確かに情景描写をたくさんした方がいいみたいなと、いやワークショップの内容がまあ結構参考になって、私が取り入れたのは絶対に最後聞いてくれてありがとうございましたって言いましょうっていうのがあったので、やっぱ聞いていただきありがとうございますっていうのを日々中妻で言うようになったのと、あとフォローとかあのいいねとかお願いしますみたいな、まあ、私たちハッシュタグとお便りのこと言ってますけど、フォローとか星5の評価とかお願いしますって言ってないじゃないですか毎回は。
そうですね、あの台本に入ってないから言い忘れますね、うん、言いたい気持ちはあるけどみたいな。
そうそう毎回言いたいんだけど長尺喋り切ったみたいな達成感とともにエンディング入っちゃうから、そう言い忘れてるんですけど、それをワークショップで学んだんで日々中妻は必ず言ってるんですよ。そしたら何が起こったかっていうと、誤りのね Spotify の星の数がね多分40は言ってないぐらいです、30後半でも日々中妻の Spotify の評価が30ぐらいなんですよ。
へー。
でリスナー数で言うと誤りスナーの方が圧倒的に多いんです。私はもっと誤りスナーが流れてきてくれると思ったら流れてきてくれていないという現状があり、幼馴染が誤りスナーなんですけど、なんかさ、母が最近言ってるさ新しいやつどこで聞けんのとか言われて番組名日々中妻で検索してくれよと思ったら、なんかさリンク貼ってないでしょ、なんかその話してた時のやつ見たけどリンクないからもういいわと思っちゃったわみたいな。白状白状と思って、まあ、全部貼った方がいいよとか言われて
でもそのじゃ日々中妻でやってるやつ、
うん、
ぜひ誤りでもやりましょう。
そうそうそう、やった方がいいんですよ。だから圧倒的に誤りさんの方が多いのに、やっぱこんだけ言ってるとやっぱしてくださるんですよリスナーさんは、っていう気づきもありました。
そうですよ、だって質問答えてもらえたら嬉しいですって言ったらその回の後ちょっと回答増えますからね。
やっぱね、まあそれ言われたらやろうかなみたいな、まあ、自分もリスナーの時そうですから、やっぱ、
うん、
そうなんだなっていうのは、まあ、めちゃくちゃ学びになりましたし、ね、はい、あとのワークショップの資料とかもいただいたんで、なんかかなさんに今度共有しようと今思い出しました
ぜひぜひお願いします。
でもやっぱ間という間は詰めろっておっしゃってたんで、かなさんが間という間を詰めてるじゃないですか。本当に
間という間を詰めてる。マジで
そう、かなさんはマジで間という間を消してるんですよ。私は結構間を愛してる時はあるんですけど、やっぱり聞く時は間という間を詰めた方がいいって言ってました。
あのね、かやこさんがこれを愛してるかなっていう間は、うん、若干残したりなどするんですけど、
ありがとうございます、ご配慮。
まあでもね、だって短く聞けた方がいいに違いないから。
そうそうそう、もうあと徹底的にフィラーというフィラーを切る、まあ、間と一緒ですけど、
あ、それもやってるわ。
そうそう、カナさんが全部やってるやつ。例えば喋ってるとちょっと話が変わる、延長線上の話なんだけどちょっと違う話をするときとか、一つのエピソードを話す中で区切りがあって次に行くときとかに、まあ、私だとで、なんとかなんとかなんとかってことでを挟みがちなんですよ。でこのでって意外と生でのコミュニケーションでは結構大事なんですよ。でこうなった、はい、でこうなんだけどの略なんで、だから一見ポッドキャストで聞くときもでがあった方がナチュラルなんですね、
はい、
でもそのでは切ったらめっちゃ聞きやすいんですよ。
はいはいはいはい、
っていうのがあって、そうなんだと、間という間、フィラーというフィラーは切っていく。
いや悩むんですよね。だからこのフィラーは味なのかみたいなのは、私もフィラー切りまくるんですけど、
うん、
まあ、自分のはねもう容赦なく切りまくる、切れる限り、
うん、
だけどかやこさんが自分ので切ってないのに、あの、うん、切っていいのかなっていうのは、
あ、
明らかに切れるやつ以外は残したあげた方がいいんだろうかっていうのは、
え、の申し訳ない、それ私あの多分ただ漏れてますね。だって全部切ってるつもりで出してるもん、かなさん。まだあったびっくり。
私の方が多分ね、なんか沼に落ちてるから、その編集の、
編集のね。いやもうそれはあの切っていただいて、じゃあ面白いこと言う前の間とかはちょっと残してほしいんですけど、それ以外はあのいらないです。
そうそうそう、だからね、面白いこと言う時の間は残そうとは思ってる、思ってるけど、うん、切っちゃう時もあるかもしれないぐらいの感じ。
あの全然構いません、残ってなかったとしては一切気にしませんので、
はい、お互いね信頼関係でこう、
はい、回ってますので。
だから全然大丈夫、フィラーをね切りすぎた結果、うん、ちょっとプツプツってなる時がねこうあって、あの申し訳ないんですけど、
そう、そのプツプツがないようにやっぱ編集しやすく喋るっていうのも大事ですよね。この
そう
よくありがちなのが助詞を変えたい時、その人が「あ、ノー」みたいな風に言い換えた時に、その人のって本当は言いたかったんだけど、その人のがとかがのは綺麗に編集できないから、その人がってなって、あ、やべえのだったと思ったら、その人のってもう一回言い直さないとダメなんですよ。これもよくやりがち。
本当に言い直した方がいいですよね。で毎回反省する。
そうなの、
切りづれってな
る。そうなの、余計な音があるから、なんかやっぱ喋ってるライブ感もあるから早く言い直したいんだけど、一回口つぐもんみたいな間を入れないと、なんかちょっととした音が続いててプツってなっちゃうんですよね、息とかね。
そうなんですよね、
うん、
もう推し番組の話じゃなくなってきちゃったんですけど、
そうそうそう、まあ、そのようなことがあったペンのアワードで知った番組で、はい、私の一時帰国でも無事お会いすることができて、なので私の数少ない横のつながりがあるポッドキャスターさんです。
ポッドキャスターしかもリアル会ってる済み。
そう、リアルで会えて、ちょっとねトピックが違いすぎて、そのゲスト云々の話にはならないのかなって思うんですけど、でもこれね、横のつながりができて嬉しいという。
いやもう横のつながりは大事ですよ。
そうなんです、聞いてますよということです。
じゃあぜひね、皆さんも真の木工家ラジオもおすすめということで、
はい、
あのだから、はい、木工家じゃない方はそのレベルを見て、
そうそうそうそう、
ちょっと参考にできるということですよね。
そうそうそう、しかもなんなら何分に何の話してるみたいなのが全部書いてあるんで、マメなんですよ。この編集とかしてるのがね、あの小口さんっていうんですけど、小口さんめちゃめちゃマメなんで全部書いてあって、で木工家の師匠の方が花太郎さんっていうんですけど、なんならそのね書いてある一覧見て、あ、この話面白そうと思ったら聞くっていうのもいいかなと、我々がやりたくてできてないやつね、
はい、
はい、
というわけでちょっと今日は、
はい、
本当はねなんかポッドキャスト以外の話もしたかったし、この3つ以外の話もしたかったんですよ、すごく。
かなさんがね、あの私たちが使っているエピソード管理してるノーションには、かな、その他推し番組いろいろつってめっちゃ書いてありますもんね、ここに。
そうのラジオのカスピカイヨーグルトの話とかしたかったんですけど、ちょっと今日はできなかったので、うん、
深く突っ込むこともやっておきます。
またどこかでしたいと思うんですけど、はい、テーマ作って。
はい。
はい。もうちょっとさすがにね、夜もね、またあの収録するこちらの夜も深まってまいりましたので。
そうですね。ちょっともうかなさんがやばいですと。明日も仕事なのにと。
なので皆様が、私たちに聞いてほしい推しポッドキャストの情報も、うん、まあ、どしどし募集してますし、
はい、
この推しポッドキャスト聞いてみてこうだったよみたいな感想も、
うん、
お待ちしてますし、まあ、その他いろいろ、あの、何でもですね、本当に小さなことから何でもお待ちしてますので、はい、ご質問ご感想は
小さなことから大きなことまで振る力だヤンマーディズルみたいなことをしたくなっちゃう。
そういうことですよね。
そういうことです、はい、はい、そういうことです。失礼しました。
ハッシュタグあやまリスナー、あやまはひらがな、リスナーはカタカナにてお待ちしております。
はい、お便りフォームもあります。概要欄にリンクを貼っているので、ご質問ご感想を話してほしいトピックなどありましたらお気軽に送ってください。そして、
はい、
私たちが配信しているプラットフォームで番組のフォローとぜひ星5の評価をいただけたらめちゃくちゃ嬉しいので、よろしくお願いします。あやまリスナーの皆様、
そうですね、ぜひ
ぜひ
そのいいね数字、あ、増えたなとか、あの、日々思ってますので、ぜひ
日々、あの、かなさんが設定した質問への回答も見てるし、お便りが新しく来たら2人で狂喜乱舞しておりますし、ハッシュタグも見ておりますので、何卒よろしくお願いいたします。めちゃくちゃ喜びます。
はい、それではまた次回お会いしましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。